皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月21日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は実需原則の時代という話です。先日ですね、ロシアの、タス通信にですね、これからロシアが発表しようとしている、デジタルルーブルのお話が出ていたんですね。デジタルルーブルって言いますから、まるでなんかビットコインみたいにですね、普通の、通貨のように、使えるものというふうにこう思えるんですけども、いやそうじゃないんですね、あれね、普通の通貨としては使えないようなお金らしいんですね。自由に何か物を買うことができないお金のようで、それは言ってみれば貿易なんかの取引ですね、実需の取引の決済に使うためだけの通貨らしいんですね。すなわち交換手段としての通貨でしかないと。もちろん交換手段の通貨を貯めることはできるんでしょうけども、なんかその決められたもの以外は買えないっていうんでしょうかね。登録されたもの以外は買えないっていうのが、どうもそんなようなシステムのように読めるんですね。まだ全貌はなんかよくわからないんで、とりあえずこう発表されたのを見るとですね、実需の部分には使えるけども、一般的な貨幣として流通するのはできないような、それ厳しくなんか取り締まるようなこと書いてありましたね。そんなこと書いたんですね。実はこの実需と仮需というのはですね、非常に興味深い関係にあるんです。江戸の時代にですね、大阪の米相場ってのがありまして、堂島でね、そこで米の先物取引が行われたのは皆さんご存知だと思うんですね。米は江戸時代の基幹経済でありましたから、それは現物で動くんですけど、やっぱり現物の米というのはですね、やっぱり値動き激しいんで、それをヘッジするために先物っていうのがあったわけですね。ですから江戸時代の米相場なんかの場合は、あくまでも現物があって、それをヘッジするために先物があるということでありました。これはある種実需原則と言っていいと思うんですが、基本的に穀物とかですね、あと金属なんかの場合は、実需原則が当たり前なんですね。そもそもやっぱりこの来年どれぐらい取れるかよくわからないし、それによって価格も大きく振れますから、そのリスクを小さくするために先物が置いてあったということですね。しかしこれが1980年代からかな、アメリカで、国債の先物が上場される頃からですね、その他スワップとかオプションとか次々デリバティブスが出てきまして、で為替なんかもですね、為替取引の自由化っていうのが70年代以降本格的に世界中で広がりますよね。そうすると、実需に関係なく仮需だけで金融が動くっていう時代が広がっていくわけですね。でそれでも金融政策っていうのは実需原則でありまして、例えば景気の良し悪しは株価で見るんではなくて在庫の変動で見るとかね、それから金利上げたり下げたりするのは主に物価とか経常収支の動向を見て決めるとかね、あとやっぱり一番大事な指標は株価ではなくて、失業率であるとかね、経済って循環結構しますので、そういうようなところを見ていた時代が、結構長かったんですけども、80年代くらいからですね、全部やめまして、経済政策も仮需原則、すなわち実需ではなくて仮需の方を中心に見ていく。ですからマネーサプライをいつも一定に保つとですね、何があっても株価はどんどん上がっていくと。だからこれを維持することが金融政策であり、そしてその中で今度は寡占企業、独占企業が威張ってきますから、彼らに金を供給するのが財政政策であると。彼らが政治を乗っ取って、でその財政資金を自分たちのために使うと。でこういうのが当たり前になってたわけであります。でこの仮需原則をやるとですね、貧富の格差は広がりますし、それから世界にどうしてもあれですね、財政赤字が広がってきます。一箇所こういうことを始めるとですね、そのものすごい投資資金が世界中動きますので、みんな同じような経済運営を迫られちゃって、 どこでもかしこでもですね、まあ、金融は緩めるわ、財政は出すわでですね、気がついたら大赤字しか残らないと。果ては今のスリランカみたいにですね、借金が払えなくなっちゃって、金がなくなっちゃって、経済が止まっちゃうというようなところまで行っちゃうわけでありますね。でさらにその、まあ、まさにこの連中が戦争屋と結びついてですね、戦争まで、でっち上げて始めちゃうことになりまして、まあそれはやめようということでトランプたちが出てきてですね、まあ止めに入ったと。まあトランプが出てくる前からやってるんですけども、少なくとも20年ぐらいはですね、こうアメリカはディープステートの戦い本格的にやってるわけで、まあ2001年の911事件ですね、あの直後からですね、これとんでもないぞって話で事態は進んでるわけでありますが、しかし依然としてその実需原則というのはまだ実施されてなかったと思いますね。よくトランプがのアメリカ経済を復興させると言ってるのは、実需の方のアメリカの復興という意味ですよね。すなわち具体的に農業とか製造業とか、あるいはエネルギー製造業、生成業ですね。それはその別に実需の会社の株価を上げたり下げたりという意味ではなくて、やっぱりその企業の行動、それから雇用ですね、これをその復活させようと言ってるわけですから、トランプは明らかにあれば実需原則なんだと思うんですね。それに対してやっぱりもうだいぶもう死にかけてるんですけども、仮需原則の時代がジョージ・ソロスだとかね、あとは IT 大手なんかはそうでありまして、こっちはその実需関係なく金だけ振り回してるわけですね。金に権力がくっついちゃって、金と権力で一体になったもので、まあ世界を振り回してると、こういうふうになってきておりまして、まあそれがその言ってみると妄想の世界に行き着いて、利己的なですね、金儲けにつながって世界をぶっ壊すんで、まあ取り潰しということで今動いてるわけであります。でしかしもっとこれ大きな意味で我々の生活にもすごく影響してるなというふうに思うんですね。私はもう62歳でありますからですね、まあ結構古い方の人間でありましてですね、昔のことはまだ覚えてるんですね。70年代のこととかですね、80年代のまあ半ばぐらいまでのことは覚えておりましてですね、企業経営でも政府でも実需で運営されていて、それからその個人の生活も実需で動いた時代のことはまだよく覚えてるんですよ。何が違う、今と何が違うかというとですね、やっぱりまあ体で稼ぐという実感が非常に伴っていたんですね。体で稼ぐというのは、まあ、やっぱりその働けば働く分だけ何か得られるけど、働かないと何もないと。例えば今みたいにですね、なんかお金をファンドに入れといて、ファンドが値上がりしたらそれ金が入ってくるとか、そういうのはなかったと思いますね。もちろん預金の金利がある程度高かったんですから、まあ、預金の金利は今よりはだいぶつきましたけども、でもそれもですね、億万長者でもなれ別で、他はあまりね生活に回るだけでありますから、あまり関係なかったと思うんで、やっぱりこの社会における所得っていうのが、やっぱ働くっていうところから生まれてたと。ですからこうなってくると分配の話も、話は簡単なんですね。働けない人にはやっぱ働いた人から分配すればいいって話になります。子供、お年寄りですね、子供、お年寄り、障害を持った人、こういう人たちには働く人が分配をすると、目に見える世界ですね。はい。だからなんていうか、その社会政策も分かりやすかったと思うんですね。目に見えるところでお金回ってますから。しかしこれ仮順になりますとですね、株式市場に入っちゃった、国際金融市場に入っちゃったっていうと、金どこ行ったのかわからないし、なんで稼いでるのかよくわからないし、それから今度は金、国によっては入ってくるわけですね。中国なんかいい例ですけども、どっからから金が降ってくるわけですね。なんか大量の金が天から降ってきてですね、それでどんどんどんどん、町ができて、ビルができて、工場ができて、何ができて話になりましてですね、あら、これ自分のものなのか人のものなのかよくわからないと。確かに自分とこの敷地にですね、町はできるんだけど、これ果たして自分のものなのか何なのか、誰の彼なのかよく分かんなくて、なんとかファンドとか投げてやってくるだけの話でね。でどうもやっぱり今なんて見ると、どうも自分の金っていうわけではなさそうだと。なんか金みんな持ってっちゃうよと。そしたらなんか借金だけ残っちゃったと。まずいよねと。あれ金一体何だったんだと。恵みの金でもないし、なんか自分たちが強いからと思って、ね、それで金いろいろあるんだと思ったんだけど、どうも違うようだと。なんか先に金ばらまいたようだと。で持ち逃げしようとして、持ち逃げに失敗して金が ね、そこに、まあ、滞留しちゃったようだと、すなわち不良資産でたまったようだということが、だんだんもう何だか分かってきたわけですね。いやー、やられたなと。 中国なんかも毛沢東の時代は実需しかありませんからね。もともと社会主義国ってのは仮住嫌いで、仮住でね、貧富の格差広がったのを革命でひっくり返したわけですから、まあ実需原則なんですけども、それでもやっぱり何て言うでしょうかね、実需の世界でありましても、やっぱりこの自由化をやりますとですね、格差は広がってきます。である程度の格差がないと、悪病とでみんな仕事する気なくなっちゃう、これも正しいんで、ですからある程度の格差はまあしょうがないし、まあいいんでしょうけど、大体3倍ぐらいまでとよく言われるんですね。所得で3倍ぐらいまでにしとかないとですね、その先行くと、その代々、格差がその相続されていっちゃうと、格差の相続が起きちゃうんで、まあ、3倍ぐらいまでにしとかないといかんぞという話は前からあるんですけども、まあそれぐらいで収めるように、まあ昔はやろうとしてたと思うんですが、どうもやっぱりこの仮住の時代になりますとですね、そんなしみったれたこと言ってる必要はないんだと、一攫千金でボロ儲けできるぞと、ほんの一瞬でですね儲かると。例えば今日ばかり商売ってありますよね、まあ、日ばかり取引ですか、あんなのは別にですね、金借りてスルスルやってですね、気がついたらね、一日経ったらビエンベンが借りちゃったとかですね、そんな話は昔もあったんですね。でそんな話が伝わってみんな我も我もと始めると、でも大体ああいうのはその、庶民がやると最後は損するようになっておりましてですね、借金だけ残っちゃったと。でも借金残っちゃったって、今の生活はちゃんとあるわけだし、その実需と離れたところで仮住の方で借金作っちゃったんで、いや実需の生活あるしな、まあこのままやっていこうかなみたいなになりますとですね、まあそれは家は取られるかもしれませんけども、まあ家余ってるしね、世の中ね、まあ飢え死にしたりすることもないし、まあしょうがないな、またじゃあ今度金稼いで取り返そうかみたいな話になっていくわけですよね。そうするとなんか地が足についてないわけですね。例えばあと産業なんかでもですね、まあ、あの IT 産業とかね、どんどん進んでいきますと、まあ、バーチャルの世界がどんどん広がっていきますから、確かにバーチャル便利でありますけども、その裏側のね、時空の世界がどっか飛んじゃうわけですね。時空を超えたところで皆さん議論しておりますから、いろんなビジネスやったり、もちろんゲームやったりしてるわけでありますから、あの現実の時空と随分ずれちゃうわけですね。でずれてっても、まあそのデジタルでいろいろね、培った経験とか能力で実需の方、現実を動かしていけばいいんですが、どうもそれがないとですね、気がついたらなんか栄養失調でですね、非常にその、体もおかした状態になっちゃって、でその朝から晩までゲームやってて、なんか本当に健康壊しちゃったとかですね、あるいはなんか IT ばかりでやってて、で金がどんどん入ってくるからやってたんだけど、気がついたらバブル崩壊して金も来なくなったと。お、俺の会社一体何なんだと、一体何を今まで夢みたいなことやってたんだと、会社の経営になってなかったじゃないか、ただ単に5年間にわたって研究開発やって売り抜けを頑張っただけじゃないかと、いうの気づいて愕然とするとかですね、そういうことがあるわけですね。でやっぱこれも、だからもう今急速に私は実需原則に戻ってると思いますね。コロナを契機に大都会から、まあ、郊外から地方へ人々が動いていく、これは世界的まあ流れですけども、それも私は実需原則の時代に戻ってきたんだと思いますね。あれ田舎に行けましてもネットは通じますんで、ネットの通じないときにあまり皆さん行かないよね、どんな田舎でもね、これは国内外で。そうするとまあ都会でですね、ビルの上の方までね、高層ビルまで上がって仕事して、ほとんど一日そこにいてネット使ってるっていうのは、まあ何から何まで仮住って申しますか、バーチャルの世界ですね。しかし田舎に行ってたまにはですね、ネットも使うってことになりますと、これはまあリアルが中心で、リアルの上に、まあ、あれが載ってると、バーチャルが載ってるぐらいのことになりますから、まあ、実需原則ということでしょうね。そしてやっぱりこれもほぼ40年を経てですね、世界は実需原則に戻ってたんだと思いますね。まあ時空ということを言いますとですね、どうしてもそのバーチャルの世界っていうのは時空を超えますので、まあ言ってみれば万能感っていうんでしょうかね、なんかいろんなものを読んでて見たりしてると自分がそれできた気になっちゃうんですね。例えば街づくりなんてどうなるかなんてのもですね、いろんなアニメーションありますよね。それから世界のいろんな動向についてもですね、実に詳しく解説したものがネットの世界ありますよね。そうするとまあそれ分かった気になるわけで、別に分かった気になるのはいいんですけども、自分でやってみろと言われた時にそれがとんとうまくいかないわけですよ。すなわち現実にですね、誰かがね、物を作り、現実に誰かがそれを運び、で誰かがそれを組み立て、誰かがそれを使って現実を動かしているからこそ、 そこにバーチャルの世界も見えてくるわけで、誰かがまあ政治をやり、誰かが経営をし、誰かが軍隊で戦ってるからこそですね、すごいいろんな映像が出てくるわけで、で映像からだけ入ってるとですね、いやそれ自分で何かやれた時に何もないわけですね。でですからこの実需原則に戻ってきた後はですね、やっぱこの今まで素通りしてきた部分、時空の部分ですよ、時空を素通りしてですね、そのネット空間で、バーチャル空間で何かいろいろ考えたり行動してた人たちにとってみると、ここでいよいよですね、時空にもう一回戻ってね、この世界でアナログの世界で実需の世界で何か行動してみなきゃいけないということになるわけでありますね。そうすると例えばほら、イギリスやアメリカが一気にここで衰退してきちゃって、ロシアだとかイランだとか、インドが元気出てくるとよくわかりますよね。やっぱユーラシアはどういっても実需原則の時代ですよね。やっぱなんかその何て言いますかね、 IT に振り回されるっていうか、そのマリタイムローって言いますか、海洋法っていうんでしょうかね、アングロサクソン法っていうんでしょうかね、アドミラリティローっていうんでしょうか、そういうものがなんかこう動かす国じゃないですよね。だから昔から実需原則で、今でも実需原則なんだと思うんですよ。それに対して英米というのは、まあアングロサクソン法、海洋法の世界の人たちですから、そもそも最初から実需があるようなないような人たちが国を握ってるんですね。国の中そういう人たちばかりじゃないんですけども、国を権力握ってたのがそういう、まあ、海洋法の世界の人たちですから、どうもやっぱり実需原則の方がおろそかになってたと。だからイギリスもアメリカも実に衰退しちゃって話にならなくなっちゃったと。そうするとあの人たちもやっぱり実需原則に戻るんでしょうね。アメリカだったらトランプがまさにその旗振りやってんで、イギリスは誰がやるのか知りませんけども、まあ地域ごとにもう一回割ってやるのかもしれませんけども、まあやっぱり足元から立て直すということですね。で実需原則ってことになると、もうこれは自分に何が備わってんのか、この地域に何が備わってるのか、そこからスタートするわけでありますね。なんか面白いものをこうね、ディズニーランド呼んでくるみたいな形でボンと置くようなものってのは長続きしないんで、やっぱり自分の中に、この地域の中にある個性を引き出して、それをよそと連携させて育てていくという、そういうやり方ですよね。だからまあ、あり合わせの材料で美味しい料理を作りましょうみたいなのが実需原則の基本なんですよね。あるものから作っていかなきゃダメですから。そうすると物の見方がやはり足元から始まるっていうふうになってきます。時空を超えた世界で何かを探してんじゃなくて、時空の中にべったり足元に広がるところから、あるいは自分自身を見つめ直すところから、仲間を見つめ直すところから全てが始まるという形になってきます。だから政治なんていうのもそういうふうに考えるとですね、やっぱこう中の人たちを元気づけるっていうのは最大の仕事でしょうね。よそからなんか金を取ってくるとか、金を配るとか言うんじゃなくて、やっぱり中の人たちを元気づけて、で示唆を与えて、でなんか育ってくる中でそれを人々チーム組ませていく、これが政治、いわゆる祭り合いですね。祭り合いということだから、今の我々が普通に考える政治家、すなわち財政資金をばらまくとか権力を振り回すという姿とは全然違うと思いますね。財政資金をばらまくとか権力を振りまくってのはどちらかというと仮需原則ですよね。だって何百兆なんて予算があってですね、まあ一般会計だけで100兆で、それにプラス特別会計あるでしょう。何百兆という予算を振り回してですね、なんか天から金が降ってくるみたいなことで、その金を取りに皆さん殺到するわけだけども、いやそれはもう終わりなんでしょうね。だからやっぱりここでいくら稼げるのか、どんな生活やるのか、要するに人間ってよくできてて、時間と金は工夫次第なんですよね。時間がないとか金がないとかいうのはあれは工夫次第なんですよ。時間と金は工夫次第で何とでもなりますから、まあそれは何とでも工夫しといて、自分たちをもっと立派にこう育てていくと、これがこれからの本当のやり方になりますね。それが実需原則の基本ということだと思うんですね。まあそういうふうに考えてくるとですね、とてもいい時代が来たと思うんですね。今本当にまあへたれ込んじゃってる人すごく多くてですね、こうアナログの世界に足をついてないもんで、なんかもう明日がないみたいに見えちゃうわけですね。アナログの世界に足ついてれば、革命が起きようが宇宙人が来ようがですね、明日はちゃんとあるわけですし、明日もなんかやるべきことちゃんとあるわけですね。それはやっぱりその本来の人の生き方であり、この世の現実ですね。だからやっぱり生きてるってことは時空に足ついてるってことなんで、やっぱこの時空についてる足を大事にですね、やっぱ仕事して生活していかないとそれはダメなんで、政治も金融もあらゆる企業活動もここに一旦戻るんでしょうね。 もちろんこう時空を超えた世界、アナログの世界は便利になりますから、便利なものはまだまだ発展するし皆さん使うんでしょうけど、主客が逆転っていうことはないんだよね。はい、主客は逆転しちゃうことはないんで、これから先はどこまでも実需リアル中心、それが最初に来るという時代だと思いますね。そこのところさえ頭切り替えたらですね、この先何するかあまり難しくないと思うんですね。自分なりの実需リアルな世界をね、作っていくことが最初に必要かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、実需原則の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。